私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。藤ヶ丘教会ではツイッターという、インターネットを用いた一つの手段によって毎日2回御言葉を配信しています。始めるきっかけは昨年の3月、コロナ禍にあって人と会うことや集まること、出かけることさえ難しい状況の中にあったことにありました。教会の宣教という視点からするならば、その多くのことを諦めなくてはならない状況の中にあって、それでも今教会ができることは何かと考え、インターネットを通して御言葉を伝えることを思い当たったのでありました。開始から1年7ヶ月が過ぎ、投稿数も1000を数えるほどになりました。毎朝その日の日課から御言葉を選んで配信し、お昼過ぎにはその御言葉の解説を御言葉とともに配信しています。毎日更新することも140文字という限られた中で解説をまとめることも、なかなか苦労しているのですが、一人でも多くの方に御言葉が届けられることができればと願いを持って続けています。藤ヶ丘教会の名前で配信しているのですから、決して牧師の趣味でやってるということではなく、私たち教会の小さな宣教の一つと受け止め、祈りを合わせていただければ心強く思うのです。ルーテル教会では毎日の日課がこの日曜日の日課と同じように、旧約聖書と新約聖書から一箇所ずつ、それに詩編が加わり、計3つの箇所がその日の日課として定められています。聖書を開いてその3つの箇所を読み、その日のふさわしいと思われる一節を選んで配信しています。この取り組みのおかげで個人的には毎日の日課についてああだこうだとこう格闘する機会が与えられ、かえって恵みを実感しているところであります。先日配信した御言葉はペトロの手紙1、2章4節の次の言葉でした。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。その日の朝、第1便でこの御言葉を、お昼過ぎの第2便では同じ御言葉に短い解説を添えてそれぞれ配信いたしました。この日選んだ御言葉はいつもより少々長いので、解説は65文字で収めなければなりません。苦労しながらも次のようにいたしました。人に見捨てられたのは人の価値観に合わないということでしょう。しかし神に選ばれた命の土台、この主によって私たちは安心して生きるのです。これで65文字であります。短い言葉でその日の御言葉が伝えようとしている確信を示すことは、なかなか難しい試みではあるのですが、祈りつつ配信しております。 主は人々から見捨てられたとありました。主は人々の価値判断の基準に合わず選ばれなかったのでした。主の出来事は神の救いの出来事でありましたが、人々はそれを受け入れることができなかったというのです。私たちは自分たちの知識や経験、常識あるいは希望、そういったものを基準とすることによって価値判断をし生きています。先の御言葉が告げているのは、イエスは神が選んだ尊い生きた石であったのですが、人間の価値観においてそれは価値あるものと受け入れられなかったというわけです。人間の判断が神の判断に勝るとされたとき、見捨てるという結果に至らせたのでした。そもそも神の判断に人間の判断が勝るはずはないのですが、私たちは人の判断でありとあらゆる物事を捉え、勝手に評価してしまうものなのです。福音の日課に目を向けてまいりましょう。マリアはイエスに、主よ、ここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。周囲にいたユダヤ人たちの中にも、盲人の目を開けたこの人も、ラザロを死なないようにはできなかったのか、という者もいたというのです。ここに、先に触れた人間の価値観が示されていると言えるでしょう。死なないようにする。これが私たち人間にとって生きるということなのです。死なないようにする。これが私たち人間の価値観において最も意味あることであり、それ以外ではないんです。死なないように。この人間の価値観が要求する内容で判断するならば、主イエスはそれができなかった。役に立たなかったとみなされてしまうのであります。それはすなわち自分たちにとって価値がないということにつながり、そのために見捨てるという結果に至ったのです。人間の価値観に基づく価値判断は、このように神の御心を聞くどころか、何よりもまず自分たちの価値観に神の御心の方が応えるべきだと要求してしまうんです。パウロはローマの信徒への手紙で次のように書いています。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。このパウロの言葉から気づかされるのは、私たちが人間の価値観に基づいて、神の御心を脇へ押しやってしまうことがあるのは、罪のためだということなのです。神が選んだものを私たち人間はその価値観に合わないと見捨てる。それは私たちのうちに住んでいる罪が私たちにそのようにさせるのです。そのような私たちですから、日々御言葉に聞き、礼拝の場に集められ、神の御心に繰り返して立ち返るということが欠かせないのであります。 今日のラザロの復活に関する出来事は、11章の初めから続いています。今日の場面をより深く知るために、冒頭に目を向けたいと思います。するとラザロが死に至る病であることを聞いたとき、主イエスは、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためであると言われ、神の子がそれによって栄光を受けるのであると続けています。さらに、ラザロが病気だと聞いていながら、二日間同じところに留まった。聖書はこのように伝えています。つまり、人の判断は死なないようにすることを求めるのですが、それに勝る神の判断は、人を死なないようにすることではなく、死で終わらせないことにあるのです。それは直接的には、今日の日課が示しているラザロの復活であります。死なないようにすることよりも大切なこと、それは復活という死を超えた命に他なりません。ところが、よくよく考えてみますと、ラザロはこの後、再び死んだことでしょう。つまり、死なないようにすることよりも大切なことをしたはずなのに、結局このラザロは死なないようにはできなかった。人の価値基準はそのように判断したことでしょう。しかしイエスは、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためであると言われたのです。ラザロの死とその生き返りは、神の栄光のために示されたのだということです。この神の栄光について、先月日課として与えられた箇所で、ヤコブとヨハネが栄光をお受けになるとき、私たちを左右に座らせてほしいと願った場面がありました。これを聞いた他の10人も腹を立てたとありましたから、神の栄光について弟子たちはもちろん、当時の人々は大いに誤解していたことが明らかにされています。私たち人間の価値基準では、栄光というものを輝かしいもの、勝利、より上に、より高く、より良いもの、このように判断させるのですが、神の栄光とは、ただキリストの十字架によってもたらされるものを指しているのです。つまり栄光とはキリストの十字架です。人間の価値判断では十字架と栄光とが結びつかないために、人々は十字架の主を見捨てたのでした。さらにイエスはマルタに対しても、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと同じように神の栄光について告げています。言っておいたではないかとありますが、それは直前の25節以下で次のように言われたことを指しています。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。 イエスは、私は復活であり命であると言い、私を信じる者は死んでも生きると言い、さらに、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。まあ、このように言われています。イエスご自身が復活であり命であるからです。この主は突然復活であり命となった主ではなく、十字架の死を遂げられたからこそ復活と命の主となられたのです。今日、死なないようにすることを求めた人々に対して、主イエスは死んでも生きる命があるということを示されています。それはキリストの十字架の死を通してもたらされたものでした。第2の朗読でお読みいただいたヨハネの黙示録21章4節、次のようにありました。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。実はこの箇所、ルーテル教会では葬儀で必ず読まれる箇所であります。まあ、葬儀で私は、亡くなられた方の哀傷聖句を教えていただいて、それに基づいて御言葉を取り継ぐのですが、この哀傷聖句に先立って読むように、必ず読むように設定されている箇所であります。それほど人の死に対して欠かせない御言葉ということでやりましょう。哀傷聖句は亡くなられた方の信仰の証を明らかにするために欠かせません。これに対し黙示録のこの言葉は、人の死についてその意味というものを語りかけているのであります。今日の日課で言うならば、死なないようにすることを求める人間の期待に対し、もはや死はなくと、死をもはや死で終わらせない命に預かるという最大の恵みに目を向けて生きるようにと教えているのです。なぜなら、死はキリストの十字架によって復活によって滅ぼされたからであります。これが先にイエスが言われた死んでも生きる、生きているものは決して死ぬことはないという言葉の意味なのであります。ですから私たちはキリストにあって、もはや死なないようにとの人間の価値判断から解放され、その目の涙をことごとく拭われて、キリストにある神の希望にただただ目を向けて生きることができるのです。私たちの涙と要因となる最大のものは死でありましょう。死によってもたらされる愛する者との別れでありましょう。さらに私たちの涙の要因となるものは苦しみであり、悲しみであり、不安であり、恐れでありましょう。涙はことごとく拭われるとは、それらありとあらゆる涙の要因もまた、キリストの十字架によって取り去られたということなのです。キリストの十字架は、人の価値観では無意味に見えました。 しかし十字架こそが神の選ばれた土台であって、私たちを新たに生かす神の力なのです。神の力なのです。私たちの思う力強さとは程遠い。神の憐れみ、神の愛、すなわちキリストの十字架そのものなのです。キリストの十字架にあって、私たちは生きる者も、召された者も、復活の希望のうちに共に生きるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。